全国の薬剤師の皆さん、こんばんは。日本薬剤師会企画薬学の時間です。
今日は薬剤師のための災害対策マニュアル改訂と令和6年能登半島地震への対応について、福岡大学救急災害医療薬学研究室教授江川隆さんにお話しいただきます。
ラジオ日経をお聞きの皆様、こんばんは。福岡大学薬学部救急災害医療薬学研究室教授の江川隆と申します。本日は改訂版薬剤師のための災害対策マニュアル、それと令和6年能登半島地震への対応についてお話ししたいと思います。まず、災害時に薬剤師、薬局が行うべき活動ですとか、平時の災害への備えなどについては、平成23年度の厚生労働省科学研究において災害対策マニュアルとして取りまとめられました。しかし、このマニュアルの策定から13年が経過する中で、地震や台風、集中豪雨による水害などの大規模災害時における医薬品供給体制の確保ですとか、薬剤師の対応などの現状、また関係法令の改正状況を鑑み、必要な見直しを行うことは緊迫した課題であります。また、近年、都道府県によっては、被災地域に設置される保健医療福祉調整本部において、薬務主管部局と連携して対応する医薬品などの医療物資の供給に精通する担当者、いわゆる災害薬事コーディネーター、などの要請が進められていますが、全国の都道府県にこの災害薬事コーディネーターが十分に配置されていない状況です。さらに、2020年に発生した新型コロナウイルス感染症の感染拡大に対して、全国の薬剤師は COVID-19 患者への医療支援ですとか、感染制御、公衆衛生、そしてセルフメディケーションの啓発などを実践し、それぞれの立場から新興感染症の感染制御を施行した活動を行いました。そこで令和5年度の厚生労働省科学研究では、災害時において適切に対応できる薬剤師の養成に資するように、近年の災害発生状況のみならず、新型コロナウイルス感染症などの新興感染症の流行状況を踏まえながら、薬剤師、薬局として対応すべき取り組みに焦点を当てて、この薬剤師のための災害対策マニュアルの改訂を行いました。改訂版マニュアルは、平時の準備、防災対策や医療に従事する薬剤師及び薬剤師会が災害時に取る行動について、医療提供体制、すなわちメディカルマネージメントの確立から医療サポートの実践、メディカルサポートについてまとめたものです。大規模災害が発生したときは、平時の活動から災害対応への災害モードのスイッチをオンにする行動変容が必要です。まず、自分のスイッチをオン。次に、上職や仲間のスイッチをオン、そして組織のスイッチをオンにします。その後、災害対応はコマンド&コントロール、セーフティ、コミュニケーション、アセスメント。これら英単語の頭文字を取った CSCA でマネージメント体制を確立することから始まります。コマンド&コントロール、指揮と連携は、自分が誰の指示を受け、誰に指示を出すのかを明確にすることです。被災地には様々な職種、 団体が駆けつけており、共同で救護活動を行うために指揮命令系統を確立して縦と横の連携を構築することは非常に重要です。セーフティ、安全はセルフ、自己の安全を確保し、シーン、活動場面の安全を確認して、サバイバー、生存者の安全な救助にあたる3つの S の順番が大切です。さらに多種多様な救護チームが情報を共有するためには通信の確保が欠かせません。コミュニケーション、通信手段の確立により、災害の規模、被災状況、医療ニーズの経過、支援のニーズの分配、こういった情報を把握して共有することができます。最後に、アセスメント。収集した情報を精査して行われる評価は、情報管理、そして資源管理。資源管理は人と物について継続的に実施されます。これらの情報に基づき、現場での活動が決定されます。改訂版のマニュアルでは、薬事対応のマネージメント体制として、ファーマシューティカルマネージメント、確立させるポイントを、先ほどお話ししました CSCA に沿って分類しました。医療提供体制、メディカルマネージメントが確立した後は、3つの T で示されるトリアージ、選別、トリートメント、処置、トランスポート、搬送で医療支援を行います。災害現場では、傷病者の状態を適切に判断して医療を提供する必要があります。トリアージによって緊急度や重症度を判断して治療の優先順位が決定されます。患者の治療優先度が決定した後は、安定化のための処置、すなわちトリートメントが行われ、傷病者の状態からトランスポート、搬送が必要な場合は、被災地域外の医療機関に搬送されます。改訂版マニュアルでは、災害時の薬事サポートの実践、ファーマシューティカルサポートについて、3つの P、ファーマシューティカルトリアージ、プレパレーション、プロバイドファーマシューティカルズで表現しております。まず、ファーマシューティカルトリアージ、薬事トリアージは、被災者の薬事ニーズを緊急度ですとか重要度を判断して、薬物治療のサポート順位を決定します。プレパレーション、準備、調剤は、災害時の医薬品供給、災害時の調剤、避難所の公衆衛生対応などを示しております。最後に、プロバイドファーマシューティカルズ、供給は、適切な薬事支援のために必要な資機材や医薬品、服用、公衆衛生に関する情報などを表しております。これらを踏まえて、改訂版マニュアルの構成は、第1章が病院・診療所の薬剤無本について、第2章が薬局について、第3章から第6章は薬剤師会について、平時の準備、防災対策と災害発生時の対応を示し、第7章では災害時の薬剤師の救護活動に関する事項を記載しました。これら各章は先ほどお話ししました薬剤師が行う薬事供給体制、ファーマシューティカルマネージメントの確立と薬事サポートの実践、ファーマシューティカルサポートの観点で構成しております。薬剤師法第1条に、薬剤師は調剤、医薬品の供給、その他薬事衛生を司ることによって、公衆衛生の向上及び 増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保するものと定められております。東日本大震災以降、さまざまな災害が我が国で発生し、災害対策医薬品供給車両、いわゆるモバイルファーマシーが全国で導入されております。令和6年、能登半島地震では、改訂版マニュアルに記載された災害処方箋の新しい様式が使用されました。また、全国13の地域から、延べ14台のモバイルファーマシーが、能登半島の5カ所の救護所に展開して、石川県庁保健医療福祉調整本部の指揮のもと、大規模運用されました。災害時に果たす薬剤師の役割は、災害の種類、規模、発生の時期、場所、時間帯などによって大きく異なる対応が求められます。かつ、医療のデジタルトランスフォーメーション化による情報通信の技術進歩などの周辺状況の変化を考慮すれば、将来起こりうる様々な災害対応によっても、個別の事情に応じた創意工夫、臨機応変な対応が必要です。この改訂版マニュアルを活用して、国民に求められる薬剤師職能が災害時の限られた医療資源の中で最大限発揮できるように、平時から準備、研鑽し、個別の事情を鑑みた活動計画の作成ですとか、各地域での災害対策マニュアルの更新を進めていただければと思います。そして、この改訂版マニュアルが災害対応において、薬剤師会ですとか、行政などとの共同した組織的活動の一助となれば幸いです。
今日は薬剤師のための災害対策マニュアル改訂と、令和6年能登半島地震への対応について、福岡大学救急災害医療薬学研究室教授、江川隆さんにお話しいただきました。
日本薬剤師会企画、薬学の時間を終わります。